聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書の9章1節以下、旧約聖書の1073ページです。イザヤ書第9章1節以下、闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの追うくびき、肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそしてとこしえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。次に新約聖書からマタイによる福音書第2章13節から15節まで、新約聖書の2ページです。マタイによる福音書第2章の13節から15節まで。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。祈ります。御子イエス・キリストを私たちの救いのためにこの世に生まれさせてくださった全能の神様、主イエスのご降誕を祝うこの礼拝に私たち一同を預からせてくださいました恵みを心から感謝いたします。どうかあなたの祝福がこの場に満ちますように。今日は洗礼式や聖餐式、さらに礼拝後に集会や教会学校の集まりなど、さまざまな計画がございますけれども、すべての行事があなたの御心にかない、あなたの栄光を表し、私たちの信仰の養いとなることができますように、あなたの導きを切に祈ります。神様、主イエスがお生まれになったあの夜、天使たちはあなたの栄光をたたえるとともに、地には平和、御心にかなう人にあれと高らかに歌いました。そのことを私たちは今思い起こしております。私たちは今特別な思いを込めて私たちの国のために祈るものであります。どうかこの国が高ぶりと偽りを捨てて本当に御心にかなう国となり、平和を実現する国となってあなたの御心に従うことができますように心から祈ります。また世界の平和のために祈ります。世界の諸国、 特に力を持つ大国が武力によらず道義の力によって世界の安全を守り、まことの平和を作り出すように努めることができますように、あなたのお導きをください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。まことに厳しい寒さが続いておりますが、この中で特に病める友や病後の養生に努めておられる方々を顧みてください。病めるご家族を看取る友、そのために心を痛めている友があります。どうかあなたがいつもこれらの方々の傍らにいて、慰めと励ましをお与えくださいますように祈ります。心を病む友を慈しみ、悲しむ人々を慰め、問題に悩む友を支えてください。学園で学ぶ若者と多忙な勤務に疲れている若い人々に日ごとに新たな力を与えてください。旅行中の方々の旅路の平安をお守りください。外国に暮らす友と気流の外国人、特に助けを求めてこの国に来られた方々にあなたの保護をお与えくださいますように。教会学校の愛する子どもたちが今日の午後ここで一つの劇を上演いたします。子どもたちの一人一人が心と体をあなたによって守られて健やかに成長していくことができますように、元気で新年を迎えることができますようにお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々と多くの子どもたちに御子イエスによる救いの光が注がれますように、この礼拝をあなたご自身が終わりまで親しく導いてくださるように、そして参加者一同に新しい希望をお与えくださいますようにお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。クリスマスに聖書を読んで私たちが出会いますのは美しい話ばかりではありません。もちろん美しい話もありますけれども、そればかりではない。あの頃の人々の胸騒ぎとか心配、あるいは血も凍るような恐怖、こういうことなども生々しく伝わってまいります。例えば先ほど読みましたマタイによる福音書の2章ですが、あそこではイエスがお生まれになったその後のことが書いてありますけれども、天使が父親のヨセフの夢の中で現れてこう告げたと言います。13節です。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。これは恐ろしい言葉であります。これには訳があります。でこのことに先立って東の方からはるばるやってきた占星術の学者たちがいました。でこの人たちがユダヤ人の王としてお生まれになった方、2節にそう書いてありますが、ユダヤ人の王としてお生まれになった方を探し始めたというのです。でこのことを聞いたヘロデ王は、自分の王位を脅かす者が、そういう新しく王になるべき者が現れたのではないかと思って大変 不安に感じました。3節に不安を抱いたと書いてあります。で、心配でたまらなくなった王は、そもそも権力者というものはいつも不安なのです。自分の地位が安泰かどうか、そのことでいつも不安なのです。権力を持たない者はそんな心配をする必要がありません。しかし権力者は不安です。ヘロデ王もそうでした。自らの権威を脅かす者が出現したんじゃないか、そういう不安を抱きました。で、心配でたまらなくなった王様は配下の部隊を派遣して、16節を見ますと、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。血も涙もない所業です。で、事前にこの災厄を察知した、つまり天使が告げたとマタイは書いておりますけれども、そのことを事前に察知した両親は、生まれたばかりの幼子を連れてエジプトに逃れました。つまり主イエスという方は生まれるや否や難民になったのです。そればかりではありません。彼の生涯には常にこのような苦しみがつきまとっていました。お母さんのマリアは未婚で妊娠しました。で、世間の冷たい目にさらされなければならなかった。産気づいたのは旅先でした。で、どこの宿にも泊めてもらえない。そのために赤ん坊は馬小屋で生まれました。ボロ布でくるまれて貝羽桶の中に寝かされた。つまりイエスの両親は一時的にホームレスのような状態であったわけであります。そしてイエスはその中で生まれました。成人して宣教活動を始めますけれども、その頃には、これはマタイの福音書8章20節に書いてありますが、ご自分で狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には、私にはという意味です、人の子には枕するところもない、そういうふうに言われたように、貧困の中で過ごされました。そして最後は十字架です。マタイの福音書ですと27章46節ですが、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、そういう絶望の叫びを上げてその生涯を終えられました。で、このような一生を送るためにイエス・キリストという方はこの世に生まれました。で、これは何を意味するのでしょうか。私は今いくつかのキーワードを挙げました。幼児虐殺、難民、未婚の母、ホームレス、貧困、そして絶望です。これらは実は現代の世界にも広く見られる現象であります。例えば幼児虐殺、ヘロデ王は権力者としての自分の地位を守るために、まあ変な言い方ですが、下手な鉄砲を数打ち当たる式に2歳以下の男の子をことごとく殺したと伝えられています。で、自分にとって都合の悪い存在は無差別に殺す、それがこの権力者のやり方でした。 しかし考えてみると、これと全く同じ本質の悪が、規模こそ違いますが、現代でも頻発しています。自分に都合の悪い存在を抹殺する。私たちは最近どんなにしばしばそのようなニュースを聞いていることでしょうか。未成熟なまま親になった若い夫婦が、多分疲れてイライラしていたんでしょう。しかしその苛立ちに任せて、赤ん坊をつねったり殴ったり放り投げたりする。あるいは歪んだ欲望をコントロールできない大人が小さな女の子を誘拐し、いたずらした挙句に始末に困って殺してしまう。子供というものは大人のすぐそばにいて無防備ですから、簡単にいじめの対象にもなるし、容易に息の根も止められる。何ということでしょう。イエスがお生まれになったとき、ヘロデが主導した大幼児虐殺が起こったということ、それは実は私たちの現代の問題にも光を当てているような出来事だと思われます。次に難民です。20世紀は難民の世紀と呼ばれました。政治的迫害などのために故郷で安住することができない、助けを求めて他国へ逃げていく人々、この人々が難民でありますけれども、この難民の総数は全世界で2750万人に達するという記事を私は最近読みました。でイエスの時代は今とはちょっと違います。国境などはあってないようなものでしたし、パスポートなんかももちろんなかったから、で両親は割に簡単に赤ん坊を連れて、わずかな身の回りのものを持ってエジプトへ逃げたんでしょう。しかし苦しいことに変わりはありません。難民の苦しみ、私たちはそれを理解することができるでしょうか。日本という国は難民に対して非常に冷たい国だと言われています。次に挙げたキーワードは、例えば未婚の母とかホームレスとか貧困とかいうものであります。これは社会的な矛盾が生み出す問題でありますけれども、昔よりは少しはマシになったというふうにはちょっと言えないだろうと私は思います。むしろグローバリゼーションという言葉この頃よく聞きますけれども、グローバリゼーションの現代においては貧富の差はさらに拡大したと言われています。そして苦しみはそれこそグローバルに拡大しつつある、全世界的に拡大しつつある。そして絶望した多くの人々は自ら死を選びます。日本ではここ数年自殺者の数が急増しました。私は先週インターネットで検索してみたんですけれども、大変いい資料がそこに載っておりまして、素晴らしいグラフや何かを使って自殺者というものの数が、いつ頃からどういう理由でどういうふうに増えているかということを細かく分析した資料です。で 細かく申し上げることはできませんけれども、1998年の統計で、年間3万1700人余り、で、その年が過去最大だと言われていましたが、聞くところによると2000年に入ってから、さらにそれは増えているということであります。集団でインターネット自殺というふうなことも行われました。で、これは、何か単なる流行現象のように、報道されたりもしましたけれども、私はそうは思いません。将来に希望を持つということが難しくなってきている時代なんじゃないか。しかし、主イエスはこうした苦しみを超越したところで涼しい顔をしておられたというのではありませんでした。ご自分もその中で苦しんだのです。そして人々の苦しみをご自分のものとして生きられたのです。イエスという方は人々の苦しみを誰よりも深く理解し共感することができる方としてこの世に生まれました。で、これが主イエスの誕生の意味だろうと私は信じています。で、今日の週報にもちょっと書いておきましたけれども、先週の日曜日18日の夕方に私は J-TRUCKS というその若者のグループに招かれました。いまだにそのグループのことはあまりはっきり分かってないんですけれども、フリーペーパーというのがこの頃あるんだそうですね。何か薄い週刊誌のようなものですが、それをタダでみんなに持ってってもらう。で、中にはなかなかいい情報なんかもいっぱい入ってるんだそうです。で、そのフリーペーパーというものを作っているグループなんですが、大学生が主なんですけれども、一番の中心人物は予備校の先生です。恰幅のいい堂々とした男です。で、私のところに何回かその責任者たちが数人で訪ねてまいりまして、私たちはクリスマスの企画をしたと。で、いろいろ歌を歌ったり踊ったりなんかする企画なんだけれども、何しろ本当のクリスマスっていうものをよく知らないと。ですから牧師さんに来ていただいて、そういう話をしてもらえないかっていう、そういう願いだったんですね。私はその青年たちが非常に真面目な態度でそういうことを言うもんですから心を打たれまして、よし、そんなら行くと言いまして、渋谷のライブハウスというところに行ったんです。私の初体験です。何をやるところかさっぱりわからない。ただステージみたいなものがあって、照明がいろいろあって、そんなに広くないんですけれども、そこにいっぱいの若者がいました。で、私の出番は出演っていうんですが、私の出番は3番目でありまして、私の前に出てきたのは一人の若者、青年とそれから若い女性でした。そのデュオでいろいろクリスマスの歌を歌いました。ホワイトクリスマスとかアメイジングレイスとか、そういう歌をいろいろ歌ったんですね。私もそれを楽しみましたけれども、その最後の方でその若者が、私が作詞作曲した歌をこれから歌いますと言いました。シンガーソングライターっていうんでしょうか、どうもそういう人らしいんですね。私が作った歌だと、作詞作曲した歌だと。題は Not AloneNot alone というのだと、一人ではないという、そういう歌だと言うんですね。 残念なことにそのシンガーソングライターの売り出し中だったらしいんですが、売り出し中の人らしいんですけれども、あちこちでライブ活動しているで、お名前を忘れてしまったんですが、なかなかうまく歌いました。でその Not Alone っていうんです。で英語の歌詞がほとんどでありまして、歌い方のせいもあるのか私の耳が悪いのか、私には歌詞が全部正確には、分かりませんでしたが、どうやら好きになった女性に向かって、君は一人ぼっちではない、僕もいるぞという、そういうことを言うというような趣旨の歌らしいんですね。 Not alone。 で私はその後で出て行ってお話を始めたんですけれども、その言葉を早速話の中で応用させてもらいました。イエスという方は人々が苦しんで受けているどのような苦しみでもご自分で経験なさった方である。だからこの世で苦しんでいるどんな人の辛さでもよくわかる。イエスはすべての苦しむ人に向かって、あなたは一人ぼっちではない、 You are not alone ということができるお方である。でこのメッセージを伝えるためにイエスという方はこの私たちの世界のただ中にお生まれになったのです。そういうお話をしました。聞いてた人たちがシーンと静まり返りまして、私はその時不思議な感動を覚えました。教会に来たことのない人たち、私たちの周りにはそういう方々がたくさんいらっしゃいますけれども、そういう方たちが本当に何かを求めていらっしゃる。何を求めているか。 You are not alone、 あなたは一人ぼっちではないんだよと言ってくださる方を求めているんじゃないでしょうか。私たちが今日ここでクリスマスを祝うのは、そういう方がおいでになったということを確信するからです。祈ります。神様、あなたは主イエスを通して私たち一人一人に、あなたは一人ぼっちではないと言ってくださいました。そのことを信じて、どんなにつらいことがあっても望みを失わずに生きていくことができますようにお導きください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の67番を歌いまして洗礼式に入ります。